永田社長の語り合いたいこと。はい、始まりました。劇団永田商会の永田社長です。この番組というのは、ただ私が一つのテーマについて語り合いたい、ね、メンバーと熱く語り合いたいということで作ったコーナーです。そして今回、それに答えてくれるメンバーをちょっと招聘しましたので自己紹介をします。どうぞ。
熱いメンバーの一人、純蔵です。
はい、そしておまけのように来ました、サオリンこと相川沙織です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社長、
はい、
なんか先ほどからこの熱いことを語り合うと言ってますけども、
はい、
一体どんな内容なんですか？
これはまあ、なんていうか、なんていうかね、うん、まあちょっと純蔵さんも、うん、まあ見てるであろう、
はい、
今これが放送する月がちょっと私もわからないんですけど、うん、まあ、春のアニメについて、
うん、
そして冬、
2011年春
と2010年の冬、
はい、
まあ、あと、まあ、含めて秋の、
なるほど、まあ、ここ前後1年ぐらいの、
そうですね、
アニメについての
語り合いたいなと。
ああ、なるほど、
はい、
わかりました。
まあ純蔵さん分かってますよね。
うん、
純蔵さんがハマってること、ハマってるアニメ、
もうこれ何、普通に話してもいいですかね？
もう大丈夫です。
僕もなかなかね、アニメ見るときと見ないときが極端で、最近ちょっと、はい、まとめて見てるんですよ。
はい、
でまとめて見た中で、まあ、やっぱ一番いいなと思ったのは、
はい、
俺の妹がこんなに可愛いわけがないという
タイトルの、ですよね、
うん、というタイトルのアニメがあるんですよ。
あるんですよ。
もともとライトノベル、
ライトノベルで僕も、うん、まあ、今現8巻まで、
おお、8巻まで
出てます。8巻まで出てます。で漫画は4巻まで出ています、うん。
ライトノベルは小説？
小説、
はい、小説。
さらにこれ全然知らない、
うん、なんかタイトルはでも、うん、多分永田のメンバーが喋ってるのを聞いたことあるけど、
はい、
それは何？お兄ちゃんの話なの？
そう、
ね、まあ、一人称はまあお兄ちゃん、
そうですね、主人公は
主人公お兄ちゃんやね。
お兄ちゃん、
高
坂京介という、
はあ、
まあ、ちょっとうだつの上がらない、
はあ、
妹から見ると死んだ目をしてる。
要はよく思春期のある兄弟の、まあ、お兄ちゃんうっとうしいみたいな感じの関係の兄弟。妹はすごい活発で高飛車で高慢ちきで、
まあ、よく言うツンデレというやつです。
まあ、だけどすごい美人で、うん、読者モデルもやってるような、う
ん、
で頭もいいという、う
ん、で可愛いんだ。
そうそう
そう、そうですね。
なんで可愛いわけがないなの、タイトルが。
あれはそういう、なんだろう、
今のところその物語が始まるときは、うん、兄弟ものすごい仲が悪いん。
そうそうそう。でも妹としてはすごい自分は背って高いわけね、
うん、
でもお兄ちゃんはもう全然うたつの上がらないお兄ちゃんだから、もうキモい鬱陶しいみたいな感じの、
うん、
まあ言うとお兄さんの方は、主人公のお兄さんの方は平凡を求めてる、うん、だからそれ以外のものはいらないっていう、
うん、
ことだった、
うん、
でお妹の方はツンデレの性格なんだけど、一生懸命頑張る、
うん、
性格の女の子で、
うん、
もうよくは上を上を目指すタイプの、
うん、
でその兄弟が 1,2 年喋るか喋らないかぐらいの、
そうそう、年に数回喋るか喋らないかぐらいの冷え切った関係。
そうそう
そ
う、
そんな中でちょっとした事件があって、うん、その要は妹がね、隠してることがあったと、ね、
う
ん、
それがオタクだったっていう。
ほう、そう、うん、
まあ、オタクといっても本当にエロゲーが好きなよ。
そう、
女の子なのにエロゲーが好きなことを隠してると。
それを兄貴が、うん、お兄さん、
ま、
が拾、DVD を拾ったことがきっかけで、その兄弟の物語、
うん、
そう、まあ、偶然その妹がそういう趣味を持ってることを気づいちゃったと、
うんうん、
で妹はでもそれを、まあ、やっぱり恥ずかしいから言わない、言ってないよね。家族にも言ってなくて、学校にも言ってなくて、だけど兄貴にバレちゃった。
そうそう、
で兄貴に問いたらして、やっぱこういう妹はおかしいかと、
うん、
だけどお兄ちゃんは理解を示したと、
う
ん、まあ、そういう人がいてもいいんじゃないかと。
まあその時はお兄ちゃんは関係ないと、うん、別に妹はどうでもいいっていう考えだから、
うん、
まあバカにしねえよ、うん、お前の趣味はお前のね、
うん、
趣味だからっていうことで、
うん、
行って深夜、妹がそのお兄ちゃんの主人公の高坂京介の寝室にあって、馬乗りしてビンタが、
うん、ビンタしたんだっけ、あ、ビンタしたから、
起こしたビンタして、
起こして何事かと思ったら、要は自分の部屋に来いと、
人生相談があるからしてくれっていうことで物語が始まってくっていう。
え、楽しいのそれ。
ね、うん、まあなんだろう、そこで要は妹は、うん、そこで告白するわけやね。その、例えば私はこういうのが趣味なんだって、うん、だけど兄貴は理解を示してくれたもんで、
うん、
じゃああなた協力しなさいよみたいな、
そうそう、
なんで何を協力するんだ結局は。
まあ協力っていうか最初は、うん、まあ趣味を分かち合うことが始まり。
そうだね、その妹のその高飛車の妹っていうのはやっぱり一人で、うん、まあ頑張り屋さんだから学校でそういうことを内緒にしてて、
うん、
っていうことはその同じ趣味を持った仲間がいないわけね。
うんうん
でそれをどうしたらいいかっていうのを兄貴に相談したら、そうそうなんかチャットかなんかなかったっけ
SNS、あのミクシーとか、ああいうやつがあって、そこで、
友達作れよ。
そう、作れよっていう。で、そこで今、いろいろドタバタがあったり、
うん、まあ似たような、その性格の女の子たちと仲良くなって、
うんで、まあ、喧嘩したり、親にバレたり、
うんうん、そういうのも全部兄貴がフォローしてくれたりとか、
そう、
いうような。
うん、ほう、なんかタイトルから想像もつかない内容。
まあ、
まあ、そうね。なので、最初、だんだん、兄貴のお兄さん、京介って言うんだけど、
うん、
京介も最初は嫌々ながらだけど、うん、まあ、だんだん可愛い妹に、
うん、
まあ、妹が可愛いっていうふうには、心境の変化はしてくじゃんね、
うんうんうん。
で、妹の方も、なんだかんだ言いながら、兄貴を頼りに。
まあそうだね。そういう役に立たないような兄貴だったのに、
うん、
なんかすごいちょっと頼りになるような。
な
だけど表にはなかなか出さない。
そうそうそう。
兄貴は兄貴で、もう別に妹のことは何とも思ってないんだけど、なんかちょっとした、うん、まあでも恋愛感情まではないんだろうと思うんだけど、
まあそういう作品
だから。
兄弟なんでしょ？
兄弟。本当の普通の兄弟だから。うん。でもそういうのがちょっと匂うような感じもするんだけど、
うん、
でもそれは表に出さるわけじゃなくて、
うん。
だちょっとした家族愛っぽい感じですよね。そうだね。
まあ、だ一応兄弟のホームコメディっていう、
うん、
もうそれが一押しなんだ2人。そう
なんかね面白かったね。
面白かった
12話は12話かテレビ版12話じゃなくて
12話で今インターネットで12話で終わったんだけどそれの分岐の話が今やってて、
う
ん、
要はテレビ版はハッピーエンドで終わっちゃったのね、うん、でも小説はそれと違うお話なの。
あそうなの、
うん、そうそうそう、ね、それを小説版に沿った話を今ネットで
ネットであもう同じ12話を違う路線のやつ12話作ってで13話14話15話
今15話最終話が、
うん、
あ15話完結
でやってるんですよ。
小説は現在も続いてる
進行形
で続いてるでアニメは一応それで区切りつくんだけど
区切りをつける、
まあ、次続くかどうかちょっと分かんない
けど、ね、人気があれば、
うん、そうなんだ、うん
まあ、それはそういう俺の妹がこんなに可愛いわけがないっていうタイトルの
そうそうそう
まあそういうお兄ちゃん系お兄ちゃん系とはちょっと違うけど
妹系かな、うん
はあはあ
うん、そういうアニメも確かに一押しであったね
一押しで、
うん
はあ、熱いっすね、
うん、熱いっすよただそのやっぱ略して俺妹って言うんですけど、
うん、
ほう変な略し方ですね、ねって言ったら私全国のファンに怒られそうです
いやまあそれは知らないからそういうのあるでまあそれもあるけどもう一つとしては、
うん、
ちょっと自分も見てなかったんだけど天神 SS っていう
あ天神っていう、まあ、要はもともとゲーム
が、うん、ゲームのやつなんで
それは略
うん天神っていう
天神っていうタイトルの
そうそう
要は天神ってのは本当に甘く噛むの天神
あの犬の天神
とそうそう猫の天神
うんその天神がタイトル
タイトルでそれも面白かった最初は見てなかった、
うんうん、
それはねゲーム版の 5,6 人ヒロインがいるのかな
そう6人
6人かなでそれぞれ2話2話4話
2話2話あ4話
4話か、うん、4話ずつで1つの話としていろんなヒロインのお話をやっていくっていう例、うん、25話6話あったんだけど
4話
です、ね、24話ねであと2人ちょっと特別なキャラがおってそれをビデオで流したっていう、うん、発売したっていう例まあそれもともとゲームも俺買って長田君買ったのかな、
うん、なんていうんですかね、うん、まあ言っちゃないけどプレイステーション2版最初に出た
うん、
やつもあり、今年の4月に PSP とプレイステ2でエビコレコレクションっていう
あちょっとした廉価版
廉価版
安いんだけどちょっとしたボリュームが増えたよみたいな
やつもちょっともう2つとも買ってまだやってませんが
俺もねやって全部クリアしてないんだけど、うんまあ、でも面白かったねすごいゲームやってたのもね、
うん、
でそれがアニメ化になってあこれはいいやと
そうそうそう、うん、最初は僕は見てなかったんですよ、
うん、
ただ、うんまあ、純蔵さんとか他のメンバーが全部撮り終わったから、
うん、
ちょっと見てみようと思ったら、
うん、
あこれは面白いわ
そうでこれでふと思ったのがその例えば5月にあった某、ね、友人の結婚式の時に、
うん、
二次会の時にねその、まあ、クイズに答えて、
うん、
その新婦から新郎へキスとかいう話があった時に、
うん、
僕はあえて触れなかったんだけど他の参加者から、
うん、
どこにキスするのっていうような話をしてくるから、
うん、
僕はその時にとっさの答えたのが、まあ、どこでもいいですよとおへそでも膝の裏でもどこでもいいですよと言ったんですけども、
うん、
そのおへそとか膝の裏っていうのはその甘髪に出てくるんですよ 主人公がヒロインのおへそにキスをするとか、
うん、
膝の裏にキスをする、
膝の裏って、
うん、膝の足の膝の裏、
膝の裏、
そう、
なんで
ちょっとした何だろう、
MK もあるんだけど、
うん、まあ、付き合う前のその2人で、うん、例えばちょっとお仕置きみたいな感じで、うん、お仕置きというより何だろうね、
お仕置きっていうか最初は
ご褒美か、
最初はなんか眉毛に、まあ、これもおかしいんですけど、うん、眉毛にキスしてくださいか、
うん、
そういう話をしてた時に、うんうん、そこじゃつまらないわっていうふうに、うん、まあ、そのヒロインの子が言われたから、
女王様タイプってこと、
ちょっとした高飛びじゃないけど、高飛び
じゃなくて天然なんですよ、
天然のそのお姉さん、
うん、上級生、
上級生で、うん、でそのじゃ主人公としてはちょっとどっか驚くところにキスしたいなっていうことで、う
ん、考えてって言われて、
膝の裏でとか、うん、でおへそにキスするのは幼馴染の女の子で、これちょっとした、
あ
の、
ちょっと待って、違う子にキスするの、
さっき言ったみたいにいろんなヒロインが、6人ヒロインがいて、それぞれに要はゲームだからいろんなヒロインキャラがいる。
なるほどね、
それに対して人それぞれ、例えば4話完結で話が、もう。
そう。連続したお話じゃなくて、オムニバスなんで、このヒロインが4話、うん、やったら、リセットされて、この一人の女の子をメインの主人公として、
うん、そうそうそう、
4話やるっ
ていう。時間軸でやり直してるような感じ。
うん、その主人公の男の人は一緒なの？
一緒。一緒。
うん。要はプレイヤーだね、ゲームで。
プレイヤー。
なるほどね、
攻略してる女の子はこの人っていう、うん、でそういうので例えばある女の子やとおへそにキスをするっていうのがあって、でそれをまあ2時間の時にちらっと話したらやっぱ反応した男子がいっぱいいたわけですよ、うん、なんか
ね、
まあ、それは違うやつだろうみたいな、
あ、じゃあその人たちは見てるか、
見てる
かやってるか、
見てるかやってるかと、
そう、うん、まあ、そういうのも、まあ、まあそれでも、うん、まあ、見ててもう一つ失敗したなって甘がみ見なかったのが、うん、リアルタイムで、うん、ちょっとキャラクターデザインの人がいたんですけど、その人はゴーダヒロア
イだよね、アイダヒロア
イ、ゴーダ、ちょっと調べたらゴーダって書いてっていう方で、
うん、
僕が好きだったあのお願いティーチャーとかお願いツインズ、
あれだってあと、あ、女神様もそうじゃない、
そう、あれは監督ですね、
あ、監督、うん、監督やね、
の人がやっていまして、
うん、
僕あの人の絵は大体好きなんですよね、
ほう、
うん、
線の絵を描くのは漫画家さんじゃないの？
じゃなくて、それは漫画家、
アニメの話だから、アニメの話だから、
うん、アニメだと
アニメーターの、
アニメーター、
監督さんとかそのキャラデザインっていうのは原作者とまた違うね、
そうですね、
うん、
だからアニメはアニメで、あ、じゃ漫画は漫画でその原作者の人がいるんだけど、
うん、
やっぱアニメにするにあたってやっぱ変更点とかやっぱ、
うん、
アニメにするためにちょっと装飾とかを変えなきゃいけないもんで、それを書き起こす人たちがいる、それがキャラクターデザインで、
ゴーダさんっていう人、
そうそうそう、
永田君の好きな、
そうそう、
ほうほう、
でちょっとそれで、
しまった、もともとはそれ知らなかったんだ、
知らなかった、で、うん、後々調べてたら、うん、あ、しまった、見てりゃよかった、うん、
そう、あれはなかなかね、面白かったですよ、
うん、
ちょっとね、ちょっとでもなんかね、そらねえだろうと、うん、まあ、それこそおへそのキスとかね、うん、その膝の裏のキスっていうのはそらねえだろうと、そらありえんわと、
まあ、こう見てて、おへそにキスするあたり、うん、どうしてほしいって言われたときに、人体の秘密があって、おへそっていう主人公が言っても、
うん、
それを了承する、うん、ヒロインもヒロインだよなっていう、うん、
ま、前はそのちょっとしたもう見え見えなまずっぱさがね、よかったっていうかね、
うん、
うん、まあ、基本的に純愛だからね、
そう、
うん、ちょっとエロいけど純愛みたいな感じだから、まあ、そうですね、
ただゲームをやってる人は分かるけど、
うん、
ちょっとあのメインヒロインが変わった人二面性を持ってるっていうのか、があって、ちょっと他の、ゲームの主人メインヒロインとは変わってるっていうところもあるから、うん、それもちょっと面白みが、
そうだね、なんか単純に活発な子だけとかね、単純に本当に高飛車なだけっていうだけじゃなくて、
うん、
その裏には実はこんな事情があるんだよみたいなのが、
う
ん、
とか一癖二癖あるような、
うん、そうするとちょっとググッと物語に引き込まれるような、
うん、そうそう、
あ、なるほどね、
こんな感じでね、面白い話もありました ね、うん、
ね、
うん、
あとはまあ今、うん、ね、純蔵さんにも貸してますけど、
うん、あれね、インフィニットストラトス、ね、
うん、
言いにくいけどね、インフィニット、
ね、
そう、
インフィニットストラトス、
インフィニットが略
して、略して IS、
IS、
全然じゃん。
これもなかなか、
俺ね、これね、ちょっとまともに見てないんですよ、リアルタイムで。
うん、僕はまともに見てる人です。
ただあれなんかね、絵は確かにね、綺麗だなと思って、
うん、
で原作はね、あれもライトノベル、
あれもライトノベルの作品で、
うん、
物語で言うと、ちょっと未来の日本、
うん、
あ、まあ、世界。
うん、
けど 女性しか着れないパワードスーツみたいなのが
あって、女性にしか使えない機械みたいなの
がね、そうそう、それが IS インフィニットストラトスっていう、でそれで主人公がその男性初めて IS の操縦者になったっていう、
あ、何操縦なの、
そう、要はメカなのね、
そう、
あ、自分ガンダムみたいな、
そうそう、そんなような感じの、
そうそう、まあ、身につけて自分で動かすっていう、
ごつい武装具みたいな感じで、うん、女の子しか着れないのに、うん、男性で初めてそれが動いちゃったみたいな、
う
ん、そうそう、その男性はモテモテなんだけど、
それで、うん、まだ16歳の高校生だから、うん、学校に行かなきゃいけない、
うん、
そこで学校に行くんだけど、もともと女性しか着れないっていう IS なんで、
うん、
もう、いや、女子校に放り込まれるような、うん、形なんです。
まあ、それに対しての専門学校があるわけね。
あ、
うん、そういう機械を扱うための学校があって。
で、そこで、幼馴染がいたり、うん、その院長みたいな女の子がいたり、
うん、
まあ、ちょっと訳ありの、
うん、女の子は誰でも着れるの？それは。
適性みたいなのはあるんだけど、
とりあえずその学校にいる子は着れることは着れる。
みんな着れる。
まあ、レベルはあるにしろね。
うん、
あ、なるほどね。
でそれを織りなす、まあ、その主人公を取り合う、うん、まあ、ドタバタコメディーもあるけど、
主人公はモテモテなんだけど、それ本人は気づいてないんだよね、全然。
そうそう、あの、うん、ちょっとやっぱりゲーム的に言う、
うん、もう天然なん
で、ね、天然
だけどモテモテだと、
モテモテ、う
ん、でもこれは本当なんか続きを、僕はまだ2話までしか見てないんで、
それもその原作本は進行中、
うん、進行中で、すいません、僕も買ってます。
そう、小説何巻までだ
の？7巻までじゃなかったかな。
最近は何、その進行中の人気作品がアニメ化とかが多いの？
多いですね。
もうやっぱ最近ここ数年、あのライトノベルが原作が多いよね、
うん、あのオリジナル、今期だとオリジナルも多いんだけど、
うん、あ、そうなんだっけ、
今期だと、
あ、花咲くいろはとか、
そう、花咲くいろ
なんか温泉を街にしたお話があったりとかね、うん、
とあとちょっと名前忘れると、うん、僕はあの花を知らないだったかな、
僕はあの花、
フジテレビ系列でやってる、
なんかアニメとは思えない
新アニメ、あのノイタミナルだけ
ど、そうそうそう、
なんか
あれの系列で、
ハチクロとかやってたような時間枠でやってる、う
ん、ちょっと名前、そんな名前だと思ったんだけど、もうオリジナルもあれば、うん、とまたライトノベルで、
うん、
電波女と青春男、
あ、そう、あ、そう、俺それについて長友に聞きたかったの、電波女と青春男だっけ、
はい、
昔長友に書かれた、あの何だっけ、電波女となんとかの中で猟奇的な電波女だっけ、
はい、うん、電波的な彼女、
あ、電波的な彼女、それ全然関係ないの、あれは、
はい、あれは関係ないです、
まるっきり別、
はい、電波的な彼女は、うん、あの前過去にやったアニメで紅っていうアニメ、
はいはい、ありました、
あれの作品と同じ、
うん、もうじゃあ原作者とかもまるっきり違う、
まるっきり違う、
その電波男、電波女と青春男やったっけ
だと思いますけど、名前ちょっと、
そう、それも最近やってんだよね、今、
そう、今やってますね、うん、
あ、でもあれもね1話から見てないからね、ちょっと逃してるんですよ、
ああ、でも今期アニメ自分としておすすめなのが、
うん、
まあ一つは A チャンネル、
A チャンネルはなんかもうレンタルで見たね、そういえばあった、あ、1巻は、
1巻は僕もあのブルーレイ買いました、
あ、本当、うんうん、
ともう一つはシュタインズゲート、
あ、シュタインズゲートは撮ってあります、まだ見てないですけど、うん、面白そうな、なんかちょっとしたあのなんかサンライズっぽいアニメだよね、なんか、
サンライズではないんですけど、うん、ニトロプラスって
知
って
ますね、はいはいはい、
あのちょっとパソコンのゲーム、うん、あそこと協力して作ってるのが、
うんうん、
あのニトロプラスシュタインズゲートで、
うん、
昔パソコンゲームでもあの Xbox360 でも出た、うん、あのカオスヘッドっていうゲームの、
はい、うん、
あの時間軸が同じ話なんです。
あ、そうなんだ、カオスヘッドで言えば僕最近それ見たんですよ、実は、
ほう、
あのずっとそのハードディスクの取りだめしてて、はい、ずっと見てなくて、最近それちゃんと見て、これはこれで面白いなと、あっという間に12話で終わっちゃったからね、その、うん、面白さもなかなか伝えにくいんですけども、まあ、そういうような、そこが元の
それの1、うん、2年後の話が、
うん、
シュタインズゲート、あれが渋谷に対して、
うん、
シュタインズゲートは秋葉原っていう、
おお、ほんじゃ本当にあんな、なんつうの、あのカオスヘッドと同じようなああいう現象があるわけ、その
っていうより今度はあのタイムマシンに、
タイムマシン、
はい、
お、
あのメールを送ると、
うん、
ちょっとあの改変しちゃったりとか、
うん、
なので最初はここと知り合ってたんだけど、
うん、
あの知り合いってなかったりとか、
うん、
本当はここで物を手に入れたはずなんだけど、
うん、
実は手にメールを送ったことによって、
うん、
未来が変わって分岐しちゃうから、
うん、
あのもう手に入れてなかったりとか、手に入れる前の話に戻っちゃったりとか、
うん、
少しずつ今変わってて、
うん、
今9話か8話やってるんですけど、
うん、
まあそれアニメで見てもらえばいいんですけど。
なるほどね。
すごい。
ここまでなかなか聞きたいんだけども、どう時間がちょっと来てしまいまして。
そうですね。
ちょっともう続けて第2弾撮りますかこれ。
まあ、撮りますか。
まあ、まだ一度ねちょっと区切っておいて、
うん。もうちょっとおすすめ一つあるんですけど。
あ、そうな
ん
で、それは次に話しましょう。
後編で。
うん、後編でまた話しましょうか。
はい。というわけで今回。
今回はこれでこのコーナーは終了させてもらいます。劇団永田商会の永田社長です。
はい。あと純蔵と。
はい、なんかおまけのように言いました。相川沙織でお届けしました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。